お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言2章9節から22節と3章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言2章の学びをしていますが、2章の9節。その時あなたは正義と公義と公正とすべての良い道筋を悟る。今日公的な職務について国の運命を導いているあまりにも多くの人々が主に導かれていないのを見るのは悲しいことです。主は彼らを導きたいと願っておられるのです。彼らが知恵を得るために主のもとに行きさえしたらと思わずにはいられません。神様の御言葉の中に明らかにされている真理の力の中に行きたいという深い熱望のある人のためには主が盾となってくださいます。神様はご自分の者たちのための防御となってくださり、彼らが裁きの小道を歩くときに、行く道を保護し、安全に保ってくださるのです。時々人々が私に、あなたが真理を語られたことがわかりますと手紙を書いてくれます。そのことは好きですが、本当に重要なのはそのことではありません。本当に重要なのは、真理が私を保ってくださっているということなのです。この二つの間には大きな違いがあります。終わりの日には、虚しく語る者たちや、偽りを言う者たちが出ると書かれています。私は、大げさな、誇張した言葉で語りたくはありません。私は、予言やディスペンセーション的な教えや、教会の真理や、哲学や、心理学の偉大な知識を誇りたいのではありません。もうすでにそのようなものは周りに溢れています。私たちに必要なのは、正義と公義と公正とすべての良い道筋を悟る人々なのですと、マギー博士は述べています。箴言2章の10節から12節。知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂を楽しませるからだ。思慮があなたを守り、英知があなたを保って、悪の道からあなたを救い出し、ねじれことを言う者からあなたを救い出す。知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂を楽しませるとき、あなたはそんなに簡単に騙されることはありません。神様の御言葉のそば近くにいれば、悪の道やねじれごとを言う者に騙されることはないのです。箴言2章の13節から15節。彼らはまっすぐな道を捨て、闇の道に歩み、悪を行うことを喜び、悪いねじれごとを楽しむ。彼らの道は曲がり、その道筋は曲がりくねっている。この世に生きている限り、クリスチャンは日々次のように祈る必要があります。主よ、邪悪な人々によって騙されることがないようにしてください。邪悪な人たちはそこら中にいるのです。私たちは箴言のここにおいて、神様の子供には二つの敵があることを学んでいきます。 それは邪悪な男と見知らぬ女です。若者が社会に出て行くとき、彼は邪悪な男について警告されます。そのような人物と関わることは、いつでも若者にとって危険なことです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。父が亡くなった後16歳の時に、私はキャデラック社で働くためにミシガン州に行きました。私は酒が密売されるような時代に悪い連中の中に入ってしまいました。毎週土曜日の夜にカナダのウィンザーに行き、私は新しい世界を見せられました。それは悪い男たちの世界でした。それが数週間続き、私は昼も夜も両親の呵責に悩まされ、ホームシックにかかって家に帰ってしまいました。そこには牧師がいて、私がどのようにして神様との平和を得、信仰によって義と認められるかを説明してくれました。私たちは邪悪な人間を忘れてはなりません。若者は邪悪な人間に気をつけなければなりません。それから若者が警告されている別の人間がいます。それは見知らぬ女です。箴言2章の16節から22節。あなたは他人の妻から身を避けよ。言葉の滑らかな見知らぬ女から。彼女は若い頃の連れ合いを捨て、その神との契約を忘れている。彼女の家は死に下り、その道筋は闇につながる。彼女の元へ行く者は誰も帰ってこない。命の道に至らない。だからあなたは良い人々の道に歩み、正しい人々の道を守るがよい。正直な人は地に住み着き、潔白な人は地に生き残る。しかし悪者どもは地から絶やされ、裏切り者は地から根こぎにされる。見知らぬ女とは誰のことでしょうか。イスラエルでは、神様はイスラエル人の女が売春婦になってはならないという定めを作られました。もしどんな女性でも売春婦になったなら、彼女は自動的にイスラエルの境界線の外に出され、罪人、後には主税人と一緒に分類されました。また見知らぬ人というのは、イスラエル人の中に入ってきた異邦人のことです。彼女は自分の仕事に精を出す余地があると認識しました。ですから見知らぬ女とは外国人で売春をするためにイスラエルに入ってきたものだったと思われます。ですから若者はそのような女性について警告されているのです。そのようなことが彼にも起こるかもしれないと言われているのです。彼女の元へ行く者は誰も帰ってこない。命の道に至らない。彼女の元へ行く者たちは健康を失います。アメリカ東海岸の教会の一人の長老が、自分はたった一度の気ままな行為によって、自分の人生をダメにしてしまったと話してくれました。彼は次のように言いました。あるいは私は他の若者たちと町に出かけ、性病をもらってしまったんですよ。そして性病を治すのに何年もかかりました。結婚外のセックスが受け入れられる行為とされている現代文化の中では、エイズやその他の性病が恐ろしい勢いで人々の間に蔓延しています。ですから神様は、あなたがそのような不道徳に汚れることに対して警告しておられるのです。さて、箴言三章の学びに入りますが、成長した若者には責任が伴います。彼は家を離れて社会に出て行き、現実と接触する場所にやってきています。 神様の御言葉によれば、彼の歩みは整頓されている必要があります。そして知恵は、私たちのために、主イエス・キリストのうちに具体的に現実のものとされました。そのことをパウロは、第一コリント人への手紙一章の三十節で、次のように述べています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。実際若者はキリストを必要としているのです。箴言三章の本文に入りますが、三章の一節。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。この説も我が子に向けられています。私たちはここでユダヤ人の立場に立っているということを理解する必要があります。しかしまた同時に、この説は今日の私たちにとっても重要であり、意義深いものです。またここには、私の命令を心に留めよとありますが、これは単に義務に服従する以上のことです。あまりにもしばしば、これをしたりあれをしたりするのは、クリスチャンとしての義務だという言い方を耳にします。でもこの命令は、私たちの義務について述べているのではないのです。これは神様の御心に愛を持って身を捧げることを命じているのです。詩編記者は行いの前の心の在り方について次のように述べています。詩編119編の11節。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。また、エズラという名の若い祭司に関してはこう書かれています。エズラ記7章の10節。エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして、心を定めていたからである。正しい行いの前に、心の準備が必要なのです。それから2階の部屋で、ご自分の者たちに主イエスがどのように語られたかを思い出してください。主はそれ以前には明らかにされていなかったことをとても親密に個人的に話されました。主は彼らに次のように言われたのです。ヨハネ14章の23節。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。どうでしょうか？あなたは主を愛しておられるでしょうか？もしそうなら、主はあなたに語りたいと願っておられます。恵みによる自主的な愛の行いこそが大切なのであって、その行いを立法的に義務という言い方をしないようにすべきです。先日ある人が私にこんなことを言いました。あなたはラジオに出ておられるのだから、このことを言うのはあなたの義務ですよ。彼の言葉の義務という部分がとても引っかかりました。私は主イエスを愛しています。そして私は本当に主が私にして欲しいと願っておられると思うことをしようとしているだけなのです。主は私に主の御言葉を述べ伝えなさいと言われます。主は今日種をまいておられます。それが主の御姿です。そして私は主の指導のもとに種をまいているのです。私が種をまいているのは主を愛しているからです。それは決して義務感から行っているのではないのです。主イエスは 誰でも私を愛する人は私の言葉を守りますと言われました。ペテロは確かにこのことを理解していました。よみがえりの後、主はガリラヤ湖のほとりで朝食を準備され、シモン・ペテロが主の前にやってきたとき、主は彼に次のように尋ねられたでしょうか。私を否定するとはどういうことだ。主はそんな言い方はされませんでした。かえって主はこう聞かれたのです。ヨハネ21章の17節。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。もしあなたが義務感から主に従っているのではなく、主を愛しているなら、人生はずっと明るく、豊かで、もっと素晴らしいものになるのです。箴言3章の3節。恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。恵みは慈愛です。定めはモーセによってもたらされました。でも恵みと誠はイエス・キリストによって来たのです。慈愛とは何でしょうか。それは恵みのことで、親切以上のものです。恵みと誠を捨ててはなりません。箴言3章の4節から6節。神と人との前に好意と聡明を得よ。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。この箇所は神様の御言葉を勤勉に学ぶ人、神様の定めに耳を傾ける若者に向けられているということを思い出す必要があります。パウロがテモテに向けて手紙を書いたようにです。パウロは第二テモテ2章の15節でテモテに次のように述べています。あなたは熟練した者、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう努め励みなさい。神様の御言葉を勉強して、神様の恵みと誠である慈愛について何かを知り、それらのものをしっかり握り、心を尽くして主により頼み、自分の悟りに頼らず、行くところどこにおいても主を認めるならば、主はあなたの道をまっすぐにされるのです。これはとても厳かな訓戒です。この訓戒は平安の道への素晴らしい導きの確信を提供しています。これは箴言28章の26節とは非常に対照的です。箴言28章の26節。自分の心に頼る者は愚かな者。ある人が先日、麻薬文化の中にいる数人の若者たちに自分が証ししていたことを話してくれました。彼は若者によく次のように言いました。神様は君を愛しておられるんだよ。若者は答えました。神様が愛してくれる必要はないよ。僕が自分自身を愛している。僕は神様を信頼する必要はない。自分自身を信頼しているからね。しかし聖書は、自分の心に頼るものは愚かなものと述べています。その反対に神様に心を尽くして信頼し、完全に主に身を捧げることは、あなたが最も充実した人生を送る最大の秘訣です。このような時代において、私たちには主に対する完全な献身が必要とされています。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。 私は自分自身が何度も何度もここに戻ってくることに気づいています。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても私を認めよ。そうすれば私はあなたの道をまっすぐにする。主は幾度も人生を通して私を具体的に導いてくださいました。告白しなければなりませんが、私は癌にかかるまではそのように主を信頼することはありませんでした。私は一日一日を一生懸命生きていました。ジュリアス・シーザーの第四幕でシェイクスピアは言いました。人間のすることには潮の満ち引きがある。満潮の時に受け止めるなら幸運につながるのだ。病気になる前、私はかつて命をそのように受け止めていました。しかしもうそのようには受け止めません。毎回新しい一日を始めるとき、空を見上げてこんな風に言います。主よ、新しい一日を感謝します。たとえそれが曇りの日であっても、雨の日であっても私はその新しい一日を主に感謝します。またここには、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるとありますが、私が人生でこれが何を意味するかを学ぶには長い時間がかかりました。主イエスが山上の水訓の中で次のように言われたことを思い出してください。マタイ6章の22節。それでもしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが。もしあなたが神様に自分自身をお捧げしており、特定の道を進んでいって特定のことをしようとしているなら、どのように他のすべてのことがぴったりと収まるかは驚くべきことです。そうすれば、あなたの全身に光が満ちます。その時あなたの全人生にも光が満ちるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は本当の知恵の出どころというテーマで、箴言2章9節から22節と3章1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。